深谷生き生きウーマン。この番組は女性を応援する深谷ファッションストアーズがお送りします。
皆さんお元気ですか？矢野寛治です。
こんにちは、 RKB アナウンサーの田中瑞希です。
はい、さて今週も生き生きご活躍される女性をご紹介させていただきます。
そうなんです、はい、実はですね、今日お迎えしているゲストは、はい、この番組がスタートした2014年7月1日初回放送だったんですけれども、それから50人目のゲストの方となります。
キリのいいめでたい、
はい、
まあありがとうございます。ようこそ50人目、
はい、さんご紹介いたしましょう。はい、障害がある子を持つ親たちが集うクックルーステップという NPO 法人の理事長でいらっしゃいます古賀優子さんです。
はい、はい、どうもようこそいらっしゃいました。
ようこそお越しくださいました。
お願いします。
このクックルーステップというのはスタッフの皆さんが自宅に伺って、障害があるお子さんやそれから親御さんたちが実際に困っていること、生活全般のお手伝いや支援をなさっている、うん、そういうあの NPO 法人です。
もう本当に世の中にとって大事なお仕事をされています。あの新聞等で拝見いたしました。あのまず私がこうピッときたのはチャレンジドキッズですね、
はい、
うん、まあ、あの世の中言葉というのがいろんなイメージ作ります。例えば障害者という方で害という字はなんだか濁音だしちょっと嫌な言葉に聞こえます、うんうんうんうん、それがチャレンジドキッズで、もし訳するならばその挑戦する使命を与えられたお子さんたちといいますか、
はい、う
ん、
はい、
その言葉を掲げられたところあたりからお話をお伺いしたいんですけども、
う
ん、
はい、あの、まあ、今おっしゃったように、
はい、
害も何もないんですよね、親にとっては、
はい、
うん、で、あの、まあ、障害児障害者っていうことがよく言われてますけども、はいはい、あの私たちは活動を最初した時に、竹中奈美さんって方をお呼びしたんですね、
はい、
神戸なんですけども、はい、障害者の方チャレンジの方たちに、うん、まあ、就労を支援しているっていう大きな団体がありまして、うん、はいはい、でその方がチャレンジという言葉を使ってらして、はい、本でも使ってらして、
はい、
ぜひ私たちもその言葉を使いたいと、うん、ただ私たちの子供はまだちっちゃいので、
はい、
チャレンジ度にキッズをつけていいかと、
はい、
お伺いしたらどうぞどうぞと、
はい、
それ何年前ぐらいのお話？
それが10年前ですね、はいはい、
あの何でしょう、見え方が明るくなりました。
あ、
ね、ね、ね、素晴らしい言葉だと思います。
なんかいろんなことがこうできるんだっていうね、はい、そういうイメージが、
ちょっと希望が持てるっていう変ですけども、はい、
やっぱり気になる言葉はどんどん変えていかなきゃいけませんね。
そうですね、プラスの方向に変えていきたいですよね。
あのちょうど10年前にそのクックルステップ、クックル通信というとか始まった、そのあたりのいきさつ、はい、どういうところから、
はい、あの西部の療育センターに通う保護者が、まあ、鳩組というところにいたんです。
鳩組、はい、
でそこでなんか自分たちにできることはないだろうかと、うん、まあ、なんかしなくてはってことでこう子どもたちのためにやろうってことで、うん、
はい、
無償で通信を作って、はい、それを他の療育施設とかいろんなところに配布したんですね。
ほう、
でそれを私は見た方なんです、
はい、
最初に関わってはいないんです、
うんうん、
で、まあ、その作ったものと、うん、私の知り合い、私の、まあ、知り合いが知り合い同士でまた、
うん、
でうちに来ないってことになって、うん、それがちょうど10年前の4月12日にそのご自宅に和室の、と子供があるような和室で4人ぐらいで話をして、なんかやろうかということでスタートしたのがクックルステップの始まりなんです。
あ、じゃあ鳩組だからクックルクルって
鳴く、鳩の鳴き声なんです。
クックルクルパロマって歌があるけど、
だからクックル通信ってもう作ってしまってたから、クックルを捨てるのはもったいないということで、その時ね、なんかいろいろ出たんですよね、なんか他の動物がいろいろ、
まあ、あ、そうですか。
でもちょっとやっぱりで、あの一歩ずつ少しずつということをつけたいということで、私がステップでつけようということで、クックルステップという名前になりました。
なるほど、はい、でもクックルは明るいです。
明るいですか、
やっぱかわいい。
チャレンジドキッズと一緒で、ね、やっぱ言葉は明るい方がいいです、
ありがとうございます。
その中身はそのチャレンジドキッズをお持ちのお仲間で、
はい、
自分たち の、 そのお子さんの記録とか、
はい、
自分たち の、 その頑張り努力を書かれたんですか、最初はずっとそういう、うん、
一番、まあ、最初は A さんの裏表ぐらいだったんです、はあはあ、折り曲げた、はあ、
その手作り感
満載 の、はい、その一番後ろにその成長記録っていうところを書いたので、うん、これはずっと続けていこうと、うん、っていうのはやっぱり一番そこが気になるところで、うん、どんなふうに育っていくのか、うん、育てられたのか、
うん、
あの比べることではないんですけども、うん、
その子の成長、
うん、そしてそれを読むことによって、うん、頑張ろうとか、うん、一人じゃないと頑張ってるのはってことが、うんうん、そこで読み取れるんですよね、うん、だからそこはずっと続けていってます、
うん、それでだんだんに今お腹も増えたでしょ。
そうですね、うん、で、まあ、必要に駆られてその、ね、居宅での介護とか、はい、ご自宅にとの介護を始めたり、はい、そして今度は放課後が問題になってきたので、はい、放課後の支援をしようとか、はい、ということでどんどん広げていって今、仲間が42名ほどいます。はい、
うん、ご自宅に伺った場合はどういったことを具体的にサポートしてくださるんですか。はい、
食事の介助であったり、
はい、
トイレ、はい、連れて行ったりとか、うん、あとはお風呂入浴介助です、
ね、
あとちょっとまあお外に出るときに車椅子を押して、
うん、
あのまあお出かけするとか、うん、そういうサポートもしてます。
あ、でもそれをやっていただけるとあの保護者お母さんがちょっとゆっくりする時間もできたりして助かるでしょうね。
まあ、もちろんむしろそれも重要で、はい、それとお子さんはやっぱ自立していかないとどんな障害があろうと、はい、やっぱり自立ってことが目標なんですよね、はい、親にとってはやっぱり親以外の方と関わっていく、はい、う
ん、ちゃんとね、
うん、そういう訓練にもなると思うんです、うん、そして楽しいんですよね、うんうん、まあ、そして思春期になってくるともう親はちょっと勘弁してくれっていう思いがみんなあるんでやっぱりお友達が良かったり、うん、他の方が良かったりということで、うんうんうん、やっぱり、ね、成長していきますので、うん、そういう意味でもやっぱり、うん、あのそういうふうに、親でない保護者でない方たちの関わりというのは非常に重要ですね。
うん、やっぱ愛情いっぱいあっても親御さんは鬱陶しいんでしょうか。
鬱陶しい面と親はイラッとやっぱりね、我が子だからですね、うん、やっぱどうしても強く言ったりとかもっとこうしたりとか
それあるでしょうね。枠にはめたりねいろいろありますからね。
そうじゃないとやっぱ間接的にいろんなことが見えたりしますよね、うん、サポートの方は。
まあ、そのクックル通信ももう10周年ということで ね、
素晴らしいです。
活動が続いていらっしゃいますが、
ね、4回も出されて、
はい、あのクックルステップに関するお問い合わせというのはホームページの方
で、あ、はい、ぜひホームページご覧ください、は
い、
いろんな情報載ってますので、
はい、
クックルステップはもう10年ということですが、今日お尋ねしたのはクックルームなんですけども、
はいはい、
今どこに何箇所ぐらい終わりなんですか。
クックルーム東神、
クック
ルーム港ってクックつけてる、はい、で今度6月1日に柳
が
オープンします。
柳、はいはい、
改めてそのクックルームではどういうことをなさっているのか教えていただけますか。はいはい、
基本的にあの学校に通うお子さん小学校から高校生までを放課後、
はいはい、
とあと、まあ、土曜とか長期休暇の時にお預かりして、
はいはい、
そこで、まあ、あの宿題をやったり、うん、一緒に遊んだり、
はい、
お出かけしたり、
はい、
そういうことをしています。
あ、各小学校の放課後にも似たようなのありますよね。
そうですね、学童という形であります、
ありますよね。
それ のチャレンジドキッズ版という形です。
なるほど、なるほど。
いろんな学校からお子さんたちが来るので、
はい、
あの友達の輪が広がって、
うん、そうですね、
はい、楽しそうです。
そら親御さんもありがたいですね。
そうですね、そしてそれによって親御さん働けますね。
働けますね。
お迎えに来なく
て大事なことですよね。
ちょっと息も抜けますしね。
そうですね、
それ大事なことですよね、はいはい、
で、
あの主にその、まあ、ご本もちょっと拝見したんですが、チャレンジってのはどういうチャレンジをその皆さんにしていただいてるんですか。あのちょっと見ましたが、シーティングってまず座ることからって書かれて
ある
。
あ、そうですね、まあ障害って言ってもいろいろですよね、
はい、でしょうね。
死体、
はい、
身体に障害がある方、
はいはいはい、
それから、まあ、情緒的とか、
はい、
知的にとか、はい、発達的にとかいろいろありますが、はい、その中で、はい、まあ、車椅子を利用する方っていうのはずっと乗ってるわけですよね、
はい、
車椅子に乗られたことございますか。
経験してるわ。
非常にやっぱ難しいんです、操作する。
そうですか。
でずっと乗ってると、はい、まあ一箇所に圧がかかってきたりとかするので、はい、ちょっと体を動かしてやったりしないといけないんですよね。
は
とかどうやって押すか、
うん、
段
差、
押し方、
あ、難しいです。段差をどうやって乗り上げるか、
なるほど、
どこを踏むか、バックで下ろしたりとか、
はい、
そういうことの研修とかも定期的にやってます、う
ん、あと食事とかも大変なんですよ。そうです
ね、食事もやっぱり、普通の携帯のものが食べれない 方も非常に多いんですよね、
はい、
だからミキサーで砕くとか小さくするとか、はい、ペースト状にするとか、
はい、
あるいはもう胃に直接入れられる方もいらっしゃいますので、でもできるだけ同じ食べ物を入れたいということで、うん、親御さんがそれをペーストにして胃から入れるとか、
う
ん、まあ、その実際には液体とかが売ってるんですよね、栄養剤というのが、うん、
はい、
でもやっぱり他のお子さんと同じようにそれをペーストにして入れられたりとかしてますので、うん、そういう、 もう形態別とかどういうふうに食べさせたらいいとかという研修も定期的に行ってます。
じゃあそのクックルームで、
はい、
そのサポーターの皆さんが、
はい、
そのお母さんとかお父さんとか介護の負担を少しでも軽くさせてあげようというためにそのクックルームができたんですかね。
そうですね、そうそう、うん、子どもたちの居場所、
あ、そっちが先ですよね、うん、子どもたちがお仲間作って、
うんうん、私たちの目標がその保護者の働く場であったり、うん、子どもの居場所であったり、うん、支援者の輪を広げるという3つちょっと掲げてるんですよね、その中の子どもの居場所ってなかなかないんですよね、
うん、
まあ、そういう障害がなければ、うん、近くのスポーツ一緒にしたりとかできるけど、なかなかできないので、うん、みんなで集える場所で楽しく遊べる場所と勉強もできる場所、うん、そういう場所がどうしても必要になってくるので、うん、そのために放課後等デイサービスがあって、うん、まず子どもの居場所支援、うん、そして保護者の支援ってことになるんですね、
うん、はい、うん、
ところでクックルステップが、はい、出版しているこちらの君のポケットという本を今日お持ちなんですけれども、はいはいはい、写真集ですか。
写真とそのクックルズに載ってた成長記録を、
うん、お子さんの
載せてるものなんですけど、
カラー写真がたくさん、
ちょっとたまたま表紙はうちの息子をちょっと8歳で歩いたんですよね、ちょうど歩くようになったのでちょっと写したんですけども、でも本当にまあうちの子だけではなくて、もう10名ぐらいの写真が載ってますので、いろんな障害のある方たちで、途中からの障害の方もいらっしゃる、
可愛い写真ばっかしですね、
はい、であとはそのこういう文章だけの方もいらっしゃるし、いろんな障害はの説明とか、あと応援してくださる企業のちょっとことも載ってて、その、
はい、
モデルがいないから息子とかお友達がなったりとかしていますので、うん、ぜひ読んでもらいたいです、
あの、はい、チャレンジドキッズたちを知るいいきっかけになりそうですね。
ですから、
ね、
ぜひしていただきたい。
小川さん、大いに街に出てください、連れて行ってください、本を出してください、写真集を出してください、
はい、
やっぱ接触愛情を、ね、育むと思うんですよ、そうですね、世間のですね、はい、見る目も変わると思いますので、
はいはい、
この君のポケットはアマゾンの方で購入可能ということですね、
よろしくお願いします。
お相手は田中瑞希と
矢野寛治でした。それではまた来週です。ごきげんよう。
この番組は女性を応援する深谷ファッションストアーズの提供でお送りしました。深谷ファッションストアーズのハンキーパンキー天神地下街店、アミュプラザ博多店、アミュプラザ小倉店、エマックス久留米店は4月1日から店名がキャトルメラージュに変わりました。新しいキャトルメラージュへお出かけください。